おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
記録が残っておりました。1700年代のこと、イギリス国王のジョージ3世という方がおられまして、有名な方であります。はい、この人は、アラブル王という、非常に短気な行動の方でございますね。で、この方には御典医がついておりまして、医師、ジョージ・ベイカー卿。この方が、ジョージ3世の体調が悪いとすぐに飛んでいって、健康相談に乗ったという。
はい。
で、この方が残した処方箋が残っておりまして。
お
ー。それを見てみんなひっくり返ったという。え？体調不良を訴えられたジョージ3世に対して、ベイカー卿が処方を書いておってお薬を与えたんですが、なんとそのお薬、ヒマシ油とセンナ。薬草みたいなやつでしょ。漢方みたいなやつでしょな。そのヒマシ油とセンナプラスアヘン。
そうなるんだ。
これをジョージ3世に与えたら病態が悪化。それでこれはいけないと、これは王様大変だって言うんで、ジョージ・ベイカー卿が次に処方箋を書いてるんですが、これがヒ素。
それダメでしょう。
これがですね、現在許されている域値の17倍与えてるそうであります。
え、死んじゃうんじゃないですか？
これが医療行為だったわけですよ。王様しか受けられない。続いてアメリカのジョージ・ワシントン。
はい。
これには二人のお医者さんがついておりまして、クレイクとディックという方、ホワイトハウスの専門医でありますな。うん、この二人がよくやったのが、瀉血っていう方法でありまして、体から血を抜く。
鮭血。
うっ血しているところから血を絞り出すっていう。
はい。
それで、ワシントンから抜いた血が3000ミリリットル。
3000ミリリットル
を抜いた。
3000ミリリットルって何リットル？
血液全体の量の 60% 抜いたそうですよ。
それ死んじゃうんじゃないですか？
で、おまけに、クレイクとディックっていう二人の医者が、次に与えたお薬が水銀。
え、ダメでしょう。
はい、死んじゃいましたよ。
死んじゃダメですよね。
うん。
え、それ本当の話ですかね。
これ本当なんですよね。
へ
え。1700年代のことですよ。お医者さん、気悪くしないでください。1700年代のこと、医療というのは何かというと、科学ではなくて昔から言うやっぱり魔法だったんですよ。だから、私どもが知る薬が薬になるためには、ずーっと後、これもまたパンデミックなんですよ。パンデミックっていう危機に際した時に、やっと医療は医療らしくなったという、天然痘なんです。天然痘ってのは本当に人類苦しんだ。紀元前のエジプト、ラムセス5世のミイラでさえも、天然痘のアバタがあったという。さらに、これはもう近々の話ですな。1650年から1750年、イギリス、マンチェスター、ダブリン。ここではですね、全死者の 15% が天然痘で、死んだ人の 90% が10歳未満。だからやっぱり平均寿命は下がっちゃうわな。子供は熱を出して発疹が現れる。そうすると数日内に、その子供は死ぬという。そんな恐ろしい感染症、これもうコロナどころじゃなかったんですな。
はい、
だけど、その天然痘の恐ろしさの中でも少し人間が目覚め始めた。何に目覚めたかっていうと、天然痘にかかった人の顔中にできたかさぶた。このかさぶたをこすり取って、細かーく刻んで、鼻から。そうすると、これかからない子はかからない。その、粉を吸っただけで。ところが、それをきっかけに天然痘になっちゃう子もいるんで、非常に危険な治療法だったわけ。はい、ところが、イギリスのレディー・モンタギュー。この人が、旅行先に行って、この人、かわいそうな人なんですな。この人も天然痘で美人なんですけど、薄くアバタがあったという。この人がトルコ、コンスタンチノープルに旅をしたとき、子供を連れて行ったのよ。
はあはあ、
ほんで、トルコの医者に聞いたら、人痘接種。かさぶたを取って、切り刻んで、その子供に吸わせれば、天然痘になりませんぜ、という。
はい。
それで、このレディー・モンタギューっていう人が、
はい、
トルコで学んだ人痘接種っていう方法を、我が子に、ロンドンに帰ってきて施すんですよ。そしたら幸いなことにかからなかった。 この噂がバーッと広がったんですよ、ロンドン中に。
はい。
それでこういうことってあるんですね。これ面白いことにね、第二のあのレディー・モンタギューって呼ばれた人がいたのよ。
ほう。
それがダイアナさんだったの。
ほう。
なんでかと、ダイアナさんってあのエイズが映るってみんなが、
そうだそうだ、
その時に握手したのよね。
ありましたね。
つまり貴族の人がまずやるとみんな真似するようになるという、この真似からマンチェスターの医者が、あの人痘が危ないんだったらもう一つ別個の方法を考えてみようって言って大発見に至る、こっから医学が始まるんですよ。この次また明日のマネージャーの上で。